はい、ありがとうございました。それでは一言お祈りします。素晴らしい主イエス様、また本当に私たちの助け主である聖霊様、今心から歓迎をします。私たちを本当に暗闇の力から解放してくださって、また聖霊様は本当に私たちに真理を本当に明らかにしてくださる、イエス様がどんなお方であるかを教えてくださる素晴らしい霊であることを心から感謝して今歓迎をします。どうぞ聖霊様、今からの時豊かにあなたが働いてくださって、語られるこの言葉を通し、命の言葉を通して一人一人にふさわしく主よ、どうぞ語ってください。私たちは今心を開いてあなたをお迎えしています。どうぞ開かれた心のうちに上からの良いものだけで満たしてくださるようにあなたに期待をします。心から感謝をします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、今朝は続きですけれども、詩編の119編になります。詩編の119編の33節からです。はい、詩編119の33から、はい、じゃあお読みします。主よ、あなたの掟の道を教えてください。そうすれば私はそれを終わりまで守ります。私に悟らせてください。私があなたの御教えから目を離さず心を尽くしてそれを守るために、私にあなたの仰せの道を踏み行かせてください。私はその道を喜んでいますから。私の心をあなたの悟しに傾かせ、不正な利得に傾かないようにしてください。虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。あなたのしもべへの仰せの言葉がなり、私があなたを恐れるようにしてください。私が怯えているそしりを取り去ってください。あなたの裁きは優れてよいからです。ご覧ください、私はあなたの戒めを慕っています。あなたの義の技により私を生かしてください。はい、この詩編っていうのがヘブル語のアルファベットの頭文字から始まっていますよっていうことで、今日の箇所のヘブル語のアルファベットの文字はこんな文字です。で、これがヘイという、言葉で、言葉の意味が神の息とか光と啓示、まあ、勢いとか霊の言葉という意味があります。このヘイっていうアルファベットの文字から始まる言葉で詩編の119編の33から綴られているんですけれども、まあ、日本語訳を見るとその啓示とかね、霊っていう言葉は出てこないんですけれども、まあ、そのように綴られています。そしてですね、ちょっと面白いことにこの文字の象形文字で、象形文字がどんなかというと、じゃじゃん、こんなんなんです。今賛美するときね、多くの方が、本当に心から心開いて、手を挙げて賛美していましたけれども、象形文字がこれなんですね。で、これは、手を上に上げて走る人の姿。まあ、啓示っていう意味だとか、また、見よっていう声かけを意味しているそうです。見なさい、見なさいっていう呼びかけですね。で、神様が私たちに、啓示を与えてくださって、新しい悟りを与えてくださって、もう喜んでこう興奮して飛び跳ねている姿というのが、このヘイの象形文字だそうです。はい。で、今日今詩編のところを読んだんですけれども、私は一番最初にこの箇所を読んだ時に感じたことは、この作者は本当に神様の前にへりくだっているなっていうことを感じました。主の道に行かせてください、あなたの道、おきての道に行かせてください、教えてくださいっていう、こう本当にへりくだった姿、そしてこのなんていうんですかね、そこの道に行くために自分の弱さも分かっていて、そして本当に自分の目と心を守ってくださいっていう、そのこともへりくだって求めています。すごくこうへりくだり、御言葉を主体求めているなっていう姿をここから受け取りました。 で今日は特に36節に書かれてあるその心が何に傾いているか、この心に関しては今までもメッセージで何度も何度も聞いてきたので繰り返しになるかもしれないんですけれども、この今日詩編の作者は私の心をあなたの悟しに傾けさせ、今自分の心が何にこう傾いているか、心っていうのは今までも聞いてきたように箴言の 4-23 章にあるように、何を見張るよりもあなたの心を見張りなさい、命の泉はここから湧くっていう御言葉があります。ですからこの心が何に満たされて、そしてここから何が出ていくかっていうのがすごく大切ですよね。で私たち人間はその心、知性とか感情とか意志の心の領域と、また奥深く霊、神様と交わる霊の領域、そしてこの目に見える肉体の体、霊と、心は魂とも言われますけど、体、この、3つで成り立っているんですけれども、すごくこうつながりがあるんですね。先ほどのこの兵の姿を見ても分かるように、私たちはこの霊のうちで啓示を受け取って、こう心に喜びが溢れてくると、体でやっぱりこう表現する、この霊の流れが心に来て喜びが湧いて、その流れがどこに出ていくかというと、こう体でこう表現されていく、そのように私たちは神様から作られているので、この心の領域も本当に流れ出る部分、溢れ出る部分としてとても大切です。で今日の作者は特にその心が不正な利得に傾かないようにしてくださいということを願って求めています。この利得っていうと、損得、自分にとっていろんなことのこう判断基準が損するか得するかで、決めていく、自分にとって都合のいいことであったり、自分がこう認められて褒められることはするけれど、でも本当に目に見えなくて誰の評価も受けないことは、そんなの損だからしないっていう、損得で物事を選んでいくのか、いやそうじゃない、本当に、悟しの道を教えてくださいって言ってるので、いやいつも自分の心が神の言葉を基準にして、それで判断させてください、本当にこの利得に傾かないように守ってくださいっていうことを、その心が守られるようにね願っているんですが、それはもう一つはそのお金に関することも、この、不正な利得である中でお金のことも、経済のことも関係しているんですけれども、先週ちょうど開かれた御言葉も豊かな財産を持っている男の人の話でしたけれども、お金っていうのは先週も語られたように悪いものではありません。でも聖書にはちょっと今日はあちこち聖書を開くんですけれども、なんて書いているかと、ヘブルの 13-5 ですね。また開かれる方は開いてくださってもいいですし、聞いてくださってもいいですけれども、ヘブルの13章の5節には、金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。お金は大事なものなんだけれども、でも金銭を愛する生活、お金を愛するっていうことはしないでね。お金よりも本当に私たちが御言葉を愛する生活、主を愛する生活を主は求めておられます。そして今持っているもので満足するようにと神様はおっしゃっています。この満足できないっていうところの背後に、私たちのうちにこの欲っていうのがありますよね。いやもっと欲しいんだ、まだ足りないんだ、もっともっとっていうこの欲の部分ですね。でそれがちょうど先週、語られたそのルカの福音書の12章のところなんですけれども、この欲について12章の15節には、イエス様がどんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい、人があり余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。イエス様は貪欲に気をつけなさい、このもっともっと、まだまだ欲しい、まだ足りない、この欲に警戒しなさい、結局それは安心なようなんだけれども、そうじゃないよ、本当にそこには命がないよっていうことをイエス様教えてくださっています。 まあ、この欲っていうことに関すると、また、皆さんもいろいろね、御言葉を思い浮かべると思うんですけれども、ヤコブ書のところにも、欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死に至るってある。今ね、赤ちゃん妊娠した時に子供をはらみましたっていう言い方はあんまりしないんですけれども、その欲がはらんでっていうのは、私たちが赤ちゃんを身ごもるようにも、こうお腹の中で赤ちゃんが大きくなるように、こうどんどんどんどんこうはらんでいく、大きくなっていく。そして欲がはらんで罪を生み、そこから生まれてくるものが罪で、そしてこの罪がやっぱり死をもたらす。だからイエス様は貪欲に注意してね、警戒してねっていうことを言っています。そしてもう一つ、欲に対してはコロサイの3の5章、コロサイ書の、3章5節には、ですから地にある体の部分、すなわちみだらな行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。結局のところ、貪欲っていうのは偶像礼拝につながるっていうことを、教えてくれています。で、私たちクリスチャン、誠の神様を信じる者は、もちろん神社仏閣で木や石でできたものを拝むことはしません。偶像礼拝しませんし、仏壇で手を合わせることもしません。でもイエス様が気をつけてね、主を信じていても私たちのうちに、知らず知らずのうちにこの貪欲っていうのが湧き起こって、それが偶像礼拝になっちゃうよ、だから気をつけてねっていうことを教えてくれています。なので今日のこの詩編の作者が本当に主の前にへり下って、この心が不正な利得に傾かないようにしてくださいっていうのは、こういう危険性があるっていうことを知って、本当にへり下って心が守られるように本当に主に求めている聖書の箇所だと思いました。私たちが本当にこの心が暗闇の力、闇の力にこう支配されて握られていくときに、ものすごく自己中心になって本当に神の御心から外れていってしまいますから、この心がどこに傾いていくか、いつも本当に主と主の言葉にね、傾き主を愛していく生活、それをね求めていきたいと思います。まあ、それが一つ目の心です。そして二つ目、詩編のところに戻りますけれども、この詩編の作者はもう一つ、心とともに目に関しても、求めています。37節、虚しいものを見ないように私の目をそらせ、あなたの道に私を生かしてください。聖書はイエス様を見ることを本当に進めています。もう皆さんもよくご存知の御言葉、ヘブル書の12章の2節には、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい、イエス様を見ること。ヨハネの1章29節には、見よ、世の罪を取り除く神の子羊。本当にどちらも私たちの目がイエス様から離れないように、イエス様を見ていくようにと、聖書を進めているんですね。けれども私たちの弱さとして、この虚しいものを見てしまう、この第一ヨハネのところには、世の欲、目の欲、暮らし向きの自慢っていうことが書かれてあって、やっぱりその見たものが欲しくなる、そこに惹かれていくっていう弱さがあります。でも第一ヨハネの2章の16、17を見ていくと、今日はすいません、あちこち行くんですけれども、この欲に対して、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は御父から出るものではなく世から出るものだからです。結局のところ惹かれていくのは世から出ている。そして17節には、世と世の欲は過ぎ去ります、しかし神の御心を行う者は永遠に、生き続けます。欲っていうのはお父さんから出たものではなく、この世から出たもの、そしてこの世から出たものは過ぎ去っていく、儚いものだっていうことを聖書は教えてくれています。で、 この詩編の37の39に書いている虚しいっていう言葉なんですが、この虚しいっていう言葉はヘブル語でヘブル、あ、違う、ヘベル、ごめんなさい、ヘベルっていう言葉で、やっぱりこの言葉の意味は儚いとか消えやすいとか実体がないものっていう意味があるんですね。なので私たちがこの世の中で見えるものにこう中心を置いていく。で、今世で流行ってる、まあ、考え方とか価値観とか、まあ、人もそうです。人気のある人もいるかもしれませんけれども、そういう世のものに足場を置いて、で、それをこう大切に思っていくと足りないと不安になるし、でもどんなにそれがいいもの、流行ってて素晴らしいものであったとしても、世から出ているのでいつかは消え去っていく、朽ち果てていくもの、そしてそこには人を救う力はありません。だから本当に私たちが虚しいものを見ることがないように、朽ちていくものを見ることがないようにしてくださいと、この詩編の作者が求めています。本当に虚しさっていうのは朽ちていくものに頼っていく、まあ、生き方です。なので本当に私たちがこう朽ちることのない、こう永遠の御言葉、本当に永遠のお方、この神様の言葉を信じて、また本当に神様と結ばれてね、生きていくっていうことを本当に求めていきたいです。で、私たちの目がその本当に虚しいものを見るんじゃなくって、こう本当に目が開かれて、永遠のものを見ていくために、私たちがエペソ書を学んできましたけれども、パウロは私たちの目が開かれるようにと取りなし祈りました。で、このエペソの中で私たちの霊の目が開かれて見るものが三つ書かれてありました。一つは召されたものにある望み、そして二つ目は神の子とされた私たちが、まあ、天のお父さんからこう受け継ぐ財産がどんなに素晴らしいものかっていうこと、それを悟っていく、それを見ていく。そして三つ目が、その私たちが信じるものに働く神の偉大な力を見ていくことができるように、この三つのものを私たちが、霊の目が開かれて見ていけるようにと、パウロが私たち取りなしの祈りを教えてくれたんですね。すごいですね。本当に私たちはこの神様のこの偉大な力、本当に働く偉大な力をね、もう目の当たりに見ていきたいし、まあ、今までも見てきましたけれども、さらに見ていきたいと願います。でも残念なことにですね、私たちの目がこう開かれたとしても、もしそれがこう覆われているなら見ることができないんですね。で、今私すっごいもう老眼で見えてるんです。見えてるんですけど、こうぼやけてるんですね。で、それと同じように目が開かれて見えてるんだけど、こう覆いがかかるともうぼやけて見えなくなる。本当に主の素晴らしさ、主が準備してくださっているものを見れるはずなんだけど、覆われてて見えない。じゃあどうしたらいいんだろうか。聖書って本当すごいですね。一つ一つのことに答えがありますね。じゃあこの覆いを取り除けるにはどうしたらいいかというと、これはもう皆さんよくご存知の御言葉です。第二コリントの3章の16節、本当に何度も何度も語られてきた言葉ですね。第二コリントです。第二コリントの3章の16節、しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは覗かれます。長い間私たちが新改訳聖書に親しんできた訳では、私たちが、主に向くならという訳です。で、この2017は、主に立ち返るならっていう訳になっていますけれども、まあ、同じことだと思います。その覆いが取り除かれる方法っていうのは、私たちが主に向く、主の方向を見る、そして主に立ち返るなら、いつでもって書いてあります。いつでもその覆いは除かれます、そのように書いてあります。ですからもう簡単に言うと、私たち今目をつけている、 目が向いている、心とらわれている、それをこう方向転換していく、方向を変える、主の方を向いていく、主の方に向き直っていく、立ち返っていく。そうするなら本当に私たちの覆いが取り除けられて、主が本当に準備してくださっている素晴らしいものを、霊的な本当にものを見ていくことができるっていう、約束なんですね。最後に私の小さな証をしたいと思うんですけれども、ここ何ヶ月かの間で、いくつかの私は祈りの課題がありました。でもその一つ一つがなかなかこう突破口がないというか、本当に祈りながら、また神様に求めながら、委ねながらこう祈るんですけれども、祈りながらどうすることがいいんだろうか、どうすることが御心なんだろうっていうことも、いろいろ考えたり、探ったり求めたりしながらいましたけれども、なんだかこうすっきりしないっていう、そういう時があったんですね。で、そういう時に、教会に行こうと思って、ちょうど朝、まだ朝が明ける明け方に外に出て、教会入る前にこう何気なくこう空を見上げたんです。そしたらですね、まだこう朝日が昇る前だったので、薄暗いんですけど、確かにこう光はあって、暗闇じゃなくって、見上げるとこうすっごい空が綺麗なんです。もう透き通ってて、こう言葉でこう何色ってこう言い表せないんですけど、もう本当透き通るような空で、うわあ綺麗っていう言葉がもうそれしかこう出なくって、もうそのままこう空に吸い上げられていくんじゃないかって思うぐらい本当に綺麗な澄んだ空だったんですね。で、その空をこう見ているときに、本当に詩編にあるように、19編にあるように、大空は神の御手の技を表す、大空は御手の技を告げ知らせるっていう御言葉が心に浮かんで、本当にそうだなって、これ人間が作れるものじゃない、本当に天地万物を作ってくださった神様の大いなる御業だな、創造だなということを思ったときに、本当に今日のこの兵のように啓示として私の心に与えられたのは、神様のこの偉大な計画、神様の偉大さっていうのが啓示として心に来たんです。なので今なんかこうもつれて突破口がないな、解決の道がないなと思われる祈りの課題だったんですけれど、いやいや、神様のこの偉大な計画の中、私もこの教会も、皆さんお一人お一人にもすっごい神様の偉大な計画があって、その計画の中で起こっているこの一部分なんだっていうことがなんかハッとしたんですね。なので、今ごちゃごちゃしてここだけ見てると、この一部分だけ見てるとどうなるんかな、大丈夫かな、突破できるんかなと思うんですけれども、いやいやいやいや、偉大な神様から見るとこれはほんの一部分で、ここを通らないと神様の偉大な計画が成し遂げられないんだよっていうことを私は啓示として受け取ったんです。なので、もうその時の私は今日のこの平の状態で、神様ありがとうございます、本当に心に喜び、平安、また本当にますますこの主に信頼していこうっていう信仰が湧いてきました。本当に感謝でした。で、この啓示っていうのは多分私はそのように受け取ったんですけど、でもへえそうなんやってこうね、一人一人違うので、受け取るその啓示っていうのは違うと思うし、神様もお一人お一人の心の中とか、お一人お一人の今の状況をよく分かってくださっているので、本当に一人一人にふさわしく天からの啓示を与えてくださいます。だから本当にこの、たまたま私は具体的に空を見上げたんですけれども、今日みんなでこの本当に礼拝して、天を見上げて、神様見上げて賛美しましたけれども、この礼拝っていうのが本当に大事だなっていうのを心から思いました。この天を見上げていくっていうことは、私たちこう天の領域にね、つながっていくことで、そして天からのものを受け取っていく、地上に生きながらも天のものを受け取っていくことができるっていうことを本当に体験することができました。で、このことがあって、いろいろこう思い 巡らしていると、私はアブラハムのことをね、思い出したんです。アブラハムの創世記15章の5節になりますけれども、アブラハムがまだアブラムさんの時代、神様がアブラムに、あなたはこの土地、家、親族、それを、離れて、私が示す土地に出て行きなさい。行きなさい。私の示す地へ行きなさい。あなたを大いなる国民の父として、そして、祝福します。っていう、そういう言葉を創世記12章のところで、神様はアブラムに言いました。で、具体的に、じゃあそうしたらどうなるっていうことは、具体的なことは分からなかった意味が、アブラムさん分からなかったかもしれませんけれども、でも、神様がそう言われるから、アブラムは従ったんですね。本当に家を離れる、土地を離れる、親族からも離れて、示す地に行くって、すごい大変なことだと思うんですけれども、アブラハム様はそれ従いました。そして本当に従うことが祝福だっていうことは、皆さん体験してきたと思いますけれども、この創世記を見てみると、確かに神様、祝福してくださったんですね。それが創世記の13章の2節にあるように、アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた。本当に主に従っていくと、神様は具体的にその祝福を注いでくださいました。本当に大いなる祝福をアブラハムさんは受け取っていたんですけれども、でもただ一つ、もう心の痛みとして、アブラハムさんが持っていたのはこの創世記の15章の2節に書いてあるところですね。創世記15章の2節に、アブラムは言った。神主よ、あなたは私に何をくださるのですか？私は子がないままで死のうとしています。私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなのでしょうか？さらにアブラムは言った。ご覧ください。あなたが子孫を私にくださらなかったので、私の家のしもべが私の跡取りになるでしょう。祝福されたアブラハムさんなんですけれども、一番の心のこう痛み、辛いことっていうのは、神様約束してくださったはずなのに、まだ子孫が与えられていない、後継ぎがいないっていうことが、このアブラハムにとってものすごい苦しみであり、もどかしさ。神様のこの、言葉を聞いたとき、75歳でしたから、もうちょっと年いってたかもしれませんね。そのアブラハムさんのこの苦しみもがき、しもべ、後継ぎがいないっていうときに、今読んだところなんですけど、この家の相続人、ダマスコのエリエゼルっていうのは、たくさんの財産を持っていたので、家の子、しもべ、使えるしもべがエリエゼルさん、だったんでしょうね。だからこのしぼめの中でも優秀で信頼ができるしぼめの中でも一番の人だったかもしれません。このエリエゼルを通して、この後取りを得よう。おっと危ないですね。先週メッセージ聞いたようにアブラハムさんは先週メッセージ聞きましたね。本当にこの命の地図を持って神様に従って進んでたのに、ここでおっと危ない、このその地図を捨ててこの地上の地図を握って、跡取りができないんだったら、じゃあ自分のしもべを通して跡取りを得ようっていう、この世の地図を握って進もうとしたんですね。本当に気をつけないといけないですね。でも神様がそれにストップをかけました。4節には、その者があなたの後を継いではならない、はっきり神様おっしゃいました。もしこの世の地図を握ってそのままもう突き進んでいけば、神様がアブラハムに抱いたこの偉大な計画は成就することはありませんでした。神様ストップさせてくださったんですね。そして5節のところです。主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムは主を信じた。それで彼の義と認められたとあります。この神 神様が一旦アブラハムをこう外に連れ出したって書かれてあるんですけれども、あ、この外にこう連れ出してくださるっていうのは、なんかすごい神様のこう粋な計らいというか、神様の配慮っていうのをあの感じますね。こう私たちの心とか目がもうぐーってもうあることにこう釘付けになって、もう離れない、もう縛られてる、もう執着してる、もうがんじがらめになっている、まあ、そういうところから一旦神様は外に連れ出してくださる、そこから離してくださる、まあ、さっき語った本当にこの方向転換していく、これはすごくあの大事なことだなっていうのを思いました。アブさんもよくね、私たちにこう外に出るようにっていうことを語ってくれますけれども、まあ、いろんな意味でこう、あ、本当に外に一旦出てみるっていうことはすごい大事なことだと思いました。そして神様は私たちに、さあ天を見上げなさい、天を見上げなさい、こう私たちこう天を見上げたら何が見えるでしょうかね。本当にこう天を仰いだときに、本当にイエス様の十字架が見えてくるし、そこから流れてくる本当に主の愛や恵み受け取ることができますし、また天を見上げていると、あ、イエス様が今も神様の右の座で本当に本当にこんな私たちのために今も取りなして祈ってくださってる、本当にこう祈り続けてくださってるってい う, こうイエス様の姿、あの天を見上げると、あのそのことが見えていきますね。今日はあの神様が私たち一人一人に本当に外に出ること、また天を見上げること、さあ天を見上げなさいってこう本当に語ってくださっていること、導いてくださっていることを思うんですね。あの本当にもう心が苦しくて痛くて、もううずくまるような、もうどうしてもこう見上げられないっていうね、そういう苦しみの中にある時もあると思います。でも主は本当に私たちを一旦そこから離れて、本当に優しく、さあ天を見上げなさい、そこには何があるか、ね、本当に詩編の中にもあるように、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るか、天地を作られた主から来る、すべての助けがこの、天から来る、だから本当にその天からのものを主は私たち一人一人に受け取ってほしい、啓示を与えたい、本当に、自分の考えとか自分の方法で進んでいくんではなくって、神様のこの計画が成し遂げられていくためにこの啓示を与えて、本当に私たちを導いてくださっていることを心から感謝をします。私たち一人一人は、地に属するものではなく、この地で生きてはいますけれども、しかし天を仰いで天とつながって、本当に天のものを地で受け取っていただいて、歩んでいく一人一人です。ですから本当に私は今回このもう手を挙げて、もう心から心開いて、もう本当主を見上げてですね、神様礼拝していく、心いっぱい主を賛美していくっていうのは、本当に私たちの霊が開かれて啓示を、ね、受け取りやすくすることだということを思いました。礼拝本当に大切だな、もうどこにいても、本当にね、アブラハムがいつも祭壇を築いた、祭壇を築いたって書いてありますけれども、いつでもどこでもアブラハムが本当に祭壇を築いて主に捧げ物をして礼拝していったように、私たちも礼拝することをやめないで、主を賛美することをやめないで、本当に主が与えてくださっているね、この天からの啓示を受け取って、この地上での歩みを大きく、本当に主と共に歩んでいきたいと思います。はい。では、本当に今、総額していただいて、私たちの今、心と、まあ、目ですね、本当にこの一週間もいろんなことが皆さんあったと思いますけれども、一旦それを置いて、まあ、実際に皆さんがね、ここの礼拝に来るっていうことは、まあそのまあ、外に出て、まあ、この場所に来たっていうこともありますけれども、本当に今天を見上げて、主が与えてくださっているものを受け取っていきたいと思います。そして本当に方向転換です。目が開かれていても覆いがあると見えないので、本当に主に向き直る、本当にもし、悔い改めが必要であるならば、 と主の前に悔い改めて方向転換して覆いを取り除いていただいて、全ての良いものは上から来ると書いてありますから、天から来る主の素晴らしい良いものを受け取って、それに満たされて歩んでいきたいと思います。じゃあしばらく、主の本当に主との交わりの時を持ちたいと思います。